注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。あちゃん、後藤さん、お願いします。
はい、VHS オンラインレンタル店のカセット館というのを、運営しております、後藤と申します。
はい。
あ、こんにちは、シヌマです。映画監督をやっております、シヌマコウスケです。こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。後藤さん、コロナの直前、カセット館を、なんか、店じまいすることに、つもりがあったみたいな。
あ、そうですね。
検討されてましたよね。
そうですね。やっぱそのもう、あれですね。とにかくテープの老朽化が激しくてですね。
ああ、そういう理由だったんですか。
注文受けてから、一応再生するんですよ。はい、そしたら、全く映らないとかですね。
劣化が、
はびこるとかで。
湿気でくっついちゃうんですよね、VHS って。
うわあ、そうか。
キッチンでとかしても限界があったりしますので。常にメンテナンスとかするわけにいかないので、でもそもそも、はい、もう別で仕事持ってますから、儲かるもんでもないので。
なあ、確かにそうですよね。
はい、10年くらいやってるので、もうそろそろ閉めるかって思ってたら、
はい、
なんかまあ、この騒動といいますか、緊急事態宣言を、急に、ある期間の中で言えば多分今までやってきた中で一番こう注文が多かったんじゃないかっていう。
最初にいきなり迎えてしまったというコロナ景気で、任天堂みたいですね。
景気は良くなるかもしれませんけど。
まあ、仮にではあるんですけど、あたらまあそういう需要というかですね、あ、なるほど、なんか多分必要とされてる感っていうのはあったので、っていう感じで、まあ、最近は若干落ち着いてきてるとかあるんですけれども、はい、まあまあ、そういったところで、まあ、やれるところまで、もうちょっとやってみよう、続けようかなっていう感じのところでは、ありますね。テープもあれなんですよね。なんか別に、同じ場所に置いてて、
はいはい、
テープ自体の作られたものが、古いやつとかでも全然映るのもあれば、割と、最近って言ってももう古いですけど、新しい方であっても、なんか、かびてたりとか、あったり、なんかテープ、どうなんですかね、わかんないですけど。
いや、昔ありましたから、メタルにするとか、いろんなモードがあったりしましたからね。
あ、そうです。カセット自体
メーカーによって、若干、あるんでしょうね、きっと。
メーカーって多分あるんでしょうね。なんか、処分
度合いみたいな。
強かったり、時期がちゃんと貼った、ついてたりとか。
そうです。だから、普通に80年代ぐらいに、発売されたテープとかでも、未だに全く問題なく、遜色なく映るものもあったりとかするので。
40年もつ。
まあ、磁気ディスク、磁気じゃないや、デジタルディスクもね、カビますもんね。
あ、そうです。
CD ダメになりますからね、何本
か。CD がある日なんか変な色になって、うわーってなって、輝きがなくなってびっくりしました。
DVD とかも結構なんか90年代ぐらいの後半とかに作られた、初期の方に作られたやつとか、たまになんか再生しようと思ったらなんか動かないとか。あったりしますか。まあ、それはなんか、まあ、紙なのか傷がついてるのかとかわかんないですけど、だから、あるんですよね。なんか
さあ、
あるでしょうね。
あ、菱沼監督は、近況的にはいかがですか。
はい。この騒ぎの前にやってた仕事はほとんど飛びましてですね。
そうですよね。一番打撃受けてる業種ですよね。
もう接触ばっかりですか。イベントですか。特に何もできなくなりましたが。
ああ。
まあ、ただ書き物はやってるので、企画をやったりいろいろ。ちょこちょこはやれたんですが、メインの仕事ができなくなったので、困ったなと思って、まあ、6月後半、10番ぐらいからちょこちょこ戻りつつあって、今、新作の準備をさせていただいてます。
はい、あ、そうだ、今回、
はい、
動画も YouTube でアップしようかと思うんですけど、この今、スカイプの動画も。いいでしょうか？まずいかな？
まずくないものをじゃあ出さない。
そうなんですね。この特には映
ってない。すでにダメなんですか。
それというのもね、やっぱりね、こう、何の映画を見てるのか、音だけ聞いて話してると分かんなくなっちゃうっていうのがあって、やっぱ動画でこう、パッと見ると、分かるかな。 というわけで、聞いていきましょう。2020年。まあ、2020年上半期もね、コロナのせいで新作が立て続けに公開されなくて、うん、なんか変な、どうでもいい作品が異様なロングランしてましたもんね。
まあ、正直、もうすげえ。なんか、もともと1月とか2月もなんか結構個人的には不作だった感じがあったので、なんか、うーんっていうところあったんですけどね。
そうでしたか。
はい。だからまあ動画配信ばっか見てましたね、やっぱね。多分に漏れず。
だから難しいですよ。アカデミーとかも配信のやつも今年は来年は入ることになったので。
なるほど。
前と言うと、前とは違う基準でっていうふうに今年のやつはなったんですよね、いろいろ。
はい。せざるを得ないでしょうね。
それでは、そういうわけで恒例のファミレス映画館特別編、映画上半期ベスト10、2020を開始していこうと思います。あれ、南くんが現れた。
あ、ちょうどよかったですか。始めるときに。
あれ、着信、これすればいいの。あ、じゃあ始めましょう。じゃあ、小泉の第10位から、あ、南くんは、あ、上半期的にはどうでした？
あー、でも、そんなに見れてなかったですね。30本前後ぐらいですかね。
おお。
なるほど。
まあ、俺も何本見たか数えるの忘れてた。
中国でも劇場で120本ぐらいですよ、で
も。おー、すごい。鬼っぷりを発揮してますね。
全体で、最初も入れたら220何本。
はい。さあ、それじゃあ行きましょう。あ、じゃあ僕、後藤さん、菱沼監督、南くんの順番で、10位から発表していって、上の10が入ってたら、その後の人の順位で話すってことにしましょう。はい、じゃあ行きます。小泉の第10位は、福島50です。
ピントが合ってないです。
え、近すぎるのか。
近いと多分ピント、真ん中あたりでピントが合います。合います、合います。
はい、おお、小さい。じゃあもうちょっと大きい紙にすればよかった。はい、A4 の紙を裏を半分に折って使ってます。福島50はですね、皆さん見ました？
見ました。
はい、あ、本当、すごい評判が、なんか、クソ味噌に言われてたじゃないですか。
まあ。
まあ、だと思います。十分。十分その通りだと思いますけど
ね。俺はね、やってよかったなって思ったんですよ。じゃなかったら、もう何年かして、イーストウッドが作ったと思うんですよね。
ああ、ありえます。
でも、スリーアイランドやんないの、やってないので、アメリカの事故をやってないのに日本の事故やるんですかね。
うん、外国の方がね、なんかやりやすいんですよ、きっと。
制限とか、ね、怒られないと。
そう、だから、本当にね、当時言われてて、民主党政権でボロカスだったんですけど、今のコロナを見ると全然誠実だったし、ちゃんとしてる、いい人たちだなって。今にして株が上がったし、結構その映画の中でも間抜けに描かれてたんですよね、カンナオとか。
そうですね。
そう、だけど、それでもね、今の安倍晋三とか小池百合子よりも全然ちゃんとした人だなって思ったんですよ。
本当ですよ、今。ひどいですか。
ひどいもんですよ。はい。いまだに10万円ももらえてないですよ。
あ、本当に。
いや、本当に。
もらいました。
あ、そうです。あ、新潟早いですね。
新潟早かったんですよ。
まだ俺もらってないですね、でも。
あ、本当、申請はしたの？
申請して、なんか、俺、引っ越しがあって、ちょっと住所の変更みたいなのがあったんで、ちょっとそこで一回失敗したみたいで、うん、帰ってきました。
そうか。
それはしょうがないですよね。
なるほど。
うん。まあでも、映画自体もよくできてましたよ、なんか。ディザスター映画としてすっごいよくできてましたよ。だから本当に。いきなり映画始まった時に、もうその、グラグラのなんかそういう、なんか、ありふれた日常からとか始まらないんですよね。いきなり地震起きるところ始まるって、あの導入は良かったですね。
そうですね。
悪くは、語りは悪くなかったと思います。
ええ、岸沼監督はものすごい文句を言いたげで、しょうがないんですから、どうぞどうぞ言ってください。
いや、文句ないですよ。だから、その、事実っぽく、実話っぽく言うじゃないですか。
はいはい。
僕もその当時、まあ実際ちょうど映画も作ってたのもあったんで、ええ、結構調べたりしている中で言うと、 ああ、フィクションにしてるんだなっていうのが辛かったですね、やっぱり。
ああ、そういうことですか。
結構嘘800が多いので、要するに東電のいい印象にしよう感が、すごいプロパガンダ映画になってるのを、じゃあプロパガンダ映画を認めるか認めないかっていう基準になっちゃう。
なるほど。
表現の中では、
ね、しっかりある程度忘れてるので、こうだったっけなみたいな。
全然嘘800が多かったので。
剣渡辺頑張ってたなーってね。素直に感動してしまってね。
あったっての
ほら。
翔平さん最後です。
あと、糸井重里がね、褒めたら、糸井重里がむちゃくちゃ叩かれて、ついでにこの映画をボロクソに言われてて、町山智博さんとかも、糸井重里は伝統だみたいな。
なので、ね、完全に東電の印象を良くするように作ってあるのが、もう明確だったんで、
ええ、
それを語りとして楽しむなら、まあありかなと。
なるほど。
ただまだ坂田が10年しか経ってないのに、まだ保証もちゃんと終わってないのに、
うん、
東電の印象を良くする映画を、だからお金が出たのが分かってるんで。
なるほど。
それをそのまま乗っていいのかっていうと、じゃあ戦争プロパガンダ映画は今ならなんか評価できますけど、
うん、
当時として評価するときに、肩入れするわけにはいかないなっていうのが、いうのはありますね。
で、あと、タクシーですからね。
そう、フィクションとしてはありだと思います。
なるほど。
ただ、あと言うと、プロパガンダとしても、原発扱ってる人間たちがみんなあんな感情論で動くとしたら、そもそもダメな人たちを雇ってるように見えます。だって、あんな感情論でみんなが、俺が行きますとか言ってたら、危ない組織ですよ、あんなの。
そうですね。あの辺が一みたいでしたもんね。
なんか、かわいく、なんか扱ってやれば、おとなしくなるんですよ、とか、わけわかんない
で。言い出したり、僕が一番よく知ってるんですって、ガンダムなのか、お前らってぐらいの。
叩き放るテレビじゃないんですから、何を言
ってる。わざわざ暑い中行くのは実際行ったんですけど、暑い中行った後の回す時の倒れ方とかも、いや、それは分かってたじゃないか、みたいなことを、もう、人間の根性で、みたいに言い出した時には、それをやったら、そんな人たちに任せてた人たちがそもそもダメなのっていう、三つぐらいダメになっちゃうよね。
なるほど。
だって技術者なんだから冷静に判断してくださいとしか言えないのに。
はい。
っていう部分で言うと、演出的にも、もう30年、40年古いっていうのがきつかった。
はは
ぁ。その語りの全体としては悪いと思いませんけど、演出が古いっていうことが一番辛かったです。
わかりました。
特に一番のは、まあ、羊羹のシーンがあったじゃないですか。みんなで飯を食うかって。
お
う。あれ、僕、第二次世界大戦の記録映画とか資料で見まくったので、映画やったので、
うんうん、
当時1950年代の映画で全く似たようなシーンがあるんですよ。それとか70年前の演出と同じことをやってたので、それもまさに甘いものを食べるぞみたいになって、みんなで甘いものを食べて、一回一個、2.26 事件の反乱って映画ですけど、みんなで甘いもの食って、一回落ち着くっていう時に、うわ、70年前の映画と同じことやってると思った時に、
あ、
日本人はこの演出が好きなんだなっていうのを見た瞬間にもう冷め方がひどかったです、
あ、普遍的だってことではないんですか。
いや、そうだとしたら古いです、やっぱり、ね、演出。だって、その演出の仕方を一個クリア、上げていかないといけないわけなのに。
はい。
全く一緒でしたからね、やってることが。
はーい。というわけで、じゃあ続いて後藤さんの第10位をお願いします。
はい、ちょっとちゃんとこれ映ってますかね、なんか僕なんか。
あ、綺麗に映ってますよ。
はい。じゃあ、早速、なんかこれ結構微妙なところもあったんですけど、でもやっぱりいろいろ目を見張るものあったかなというところで、こちらですね、ドキュメンタリーの、さよならテレビ。
ああ、なるほど。
見ました。
はい。皆さん大好きな東海テレビさんの、
そうですね、
はい。何でしたっけ、セシウムさんでやらかした、方々が、はい、自分たちの方にカメラを向けたっていうところが一番センセーショナルな売り方だったんですけれども、で、基本的にはそういうテレビ局のところの内幕っていうのを結構それも暴くような形のところで、まあ、描くドキュメントっていうのは基本的にはまあないっていうところで、すごいなんか騒然となったとか話題になったっていうところが、まあ、もともとテレビで、東海テレビの方で放送されて、それの、まあ、ディレクターズカット劇場版っていうところだったので、で、僕は、もちろんその関東圏では放送してなかったんで、テレビ版っていうのは見ていなかった。 で、はい、そのテレビ版を見た人でみんなわーわーわーわーなんかこれはすごいすごい、特に業界の中ですごいすごいって言われていて、で、ついに、劇場公開だっていうところで、もう、1月の2日から公開で、もう、毎日のように満席ばっかりっていうところで、まあなんとか僕見たんですけれども、ただまあ見た感想の結果、なんか別に普通のなんかサラリーマン社会じゃ
ない。自由に入れていてその話なんですか。
いや、なんか、映ってる人が、ほぼ外部の人だったじゃないですか。
あ、そうですね。派遣とか出向
の人。そう、3人中2人が外部の人だったから、なんかやっぱちょっと、そこまで、打ちまくって、ね、えぐってないなって思ったんですよね。
そうですね。だから描かれるエピソードも別になんかそこのガイドラインと、いやでも伝えたいんだっていうやつのところとか、あとなんかいや黙っててもまあ結構お金もらえるしいいやみたいな、そんな別にどこの世界でもあるような話であって、別になんかそれはそれでサラリーマンものドキュメントとして面白かったんですけど、別にテレビ業界ならではどうのとか別にないじゃんみたいなところがあったりとかしますし、ただ逆にそんな程度のものでもやっぱその外部に出したくないんだテレビ業界はみたいなところ、そういう闇じゃないですけどみたいなところでの興味深さあったんですけれども、実際書かれてるもの自体はまあ別に普通に面白かったですけど普通だったなみたいなところで、
これ
が例えば広告業界に置き換えたらもう何の問題、ただの普通よくあるまあ NHK で30分ぐらいでやってるようなドキュメントと一緒だみたいなぐらいのだったので、なんか別にすごいセンセーショナルでわーって騒ぐもんではないなっていうのはあったので、ただそれではやっぱり面白かったっていう事実ですし、それではやっぱり今までなんだかんだでそれすらタブーであったとされていたと思われていたってものをきちんと撮って映画館とそれでかけたっていうところまでやったってところはやっぱり面白かった、興味深かったなってありましたので、まあ10位ぐらいは妥当かなっていうところでは、はい、ありますね。あ、ただなんか一個面白かったのがなんかその結局首で辞めさせられるなんか派遣の人に、なんか最近に、上司が、なんか、なんとかくんは、今日で卒業することになりました、とかいうふうに。あとは、テレビ業界でも、まあ、あそこだけかもしれないですけど、その、辞めさせる人でも、こう、お茶を濁さないように、卒業っていう、あ、言い方でするんだ、みたいなのは、ちょっと面白かったですね。
覆面座談会でと収録したのに、覆面がかかってなかったのが面白かったですよね。
あれみたいなふうに、かかって出てた
もんね。やらかしたことが起こってるぞって。
はい。だその辺のなんか、生放送ならではのハプニング感は、やっぱテレビならではってあったんで、そういうとこ面白かったです。だから、そういうところを、やっぱり、ね、事件ありきじゃないですけれども、まあもうちょっとこう、フォーカスしてくれたらみたいなところで、現場の苦悩とかそういうのは別に、ね、テレビ局ならではでもないですから、なんかどうなのかなっていうのはちょっと思っちゃいましたけどね。っていう感じ
ね。そうですね。さあ、それでは、菱沼監督の第10位をお願いします。
第10位は、これです。ドキュメンタリーつながりになりましたが、うん、まあ、ドキュメンタリーですね、一応完全に記録、映画ばっかり、映像ばっかりなので。
そう。
まあ、これに関しては、まさに現代の技術でどう見せるのかっていうことを見せられたなと。第一次世界大戦の。
ドキュメンタリー、モノクロ映像がカラーになってるんですよね。
これがそうだ簡単ではないんですよ。
あ、そうなんですか。
当時は、フィルムのスピードも全然違うので、
ははー。
間の保管もして、24個まで見れるように全部画像調整をしてるんですよ。その技術は最近できたので、
うん、
まさに現在じゃないとできない技術、プラス音声が取れてないので、当時は、
うんうんうん。
口の動きで音声再現してるんです
よ。なるほど。
だから、まさに存在しない音を、まあ、当時はしてましたね、当然。でも、記録できなかった音声を再現して、今見やすい当時のフィルムなんで、スピードが違うのを現在のリアルスピードで見えるように、まず全部修正して、今の世界に変えたっていう凄さが、ドキュメンタリーという単純じゃなくて、記録とも違う、もう歴史のこう保管みたいな状態までいってるので、もう文化的価値の高さが異常だというのが。
はぁ、あのね、当時の兵士の歯並びがすごいんですよね。
イギリス人はひどいですからね。
みんなガッチャガチャ。
あれはまさに労働者階級が。
バンドのメンバーがみんなあんな歯でしたよ。
いや、そうなんですよ。イギリスはそういうなんか文化だったんですね、昔は。歯並びが悪いんですよ。なんでそこら辺とか、しかもちゃんと戦争がひどいですよっていうよりは、
そう。
想像する前に戦争が勝手に起きてるっていう状態が一番こう、恐ろしいって思いながら。
いや、でもね、戦場の何が怖いってね、 トイレがすっごい怖い。
いや、そうです。だから衛生面の恐ろしさとか、戦闘よりも、それ以外の人間が勝手に殺し合わなきゃいけない状況なのみたいに、巻き込まれて、その戦争になっていく恐ろしさとか、
うん、
食えないとか、衛生面がひどいとかっていう、生活がひどいんだって状態を、
ええ、
単にあんなに丁寧に見せられたのは、多分戦争史はあんま撮れてないので、結局、記録映像としては。
しかもね、やっぱ後に我々はこうして当時のことを映像で知るけど、当時の人たちは何も知らずに行きますもんね。
いや、そうなんだ。みんな普通に、ああ、そういうことなのって言っていくうちに、しかも周りの空気にもう飲み込まれて戦争行ってますから。
聞きかじったぐらいで行きますもんね。
ね、で行って、しかも政治的に終わった理由がスペイン風邪ですから、当時は。
ああ。
外交でとか終わった、戦争勝ったとか終わりじゃなくて、もう本当スペイン風邪がひどすぎて、もう戦争できない状態になったってだけなので。
あ、そうだったんですか。
実際それもちょっとドキュメンタリー出てきます。風邪の、もう疫病の猛威もありなんで。そういうふうに戦争自体の記録として撮ったときに、あ、そうか、全部わかっているっていう強みが、第二次世界大戦逆に情報量が多すぎて、処理しきれないんですけど、第二次世界大戦残ってる映像で考えるとこういうことだろうって言えるっていう凄みが。でしかも、あまり説明しないで、ほとんどその後のインタビューで作ってるのがすごいなと思って。
ああ、なるほど、
ちゃんと説明は入れてますけど、ほとんどは当時の、兵士にインタビューした音声だけでやってるので、
うん、
まさに当時のものだけで言ったら作ってるに近いという。この作りのために第一世界大戦も本当史上初なので、
はい、
これはもう歴史的に入れなきゃダメだろうという意味での10位。
わかりました。はい、じゃあ南君の第10位をお願いします。
あ、ものすごいなんかくだらなくて申し訳ないんですけれど、
はいはい、
野獣処刑人ザ・ブロンソンの、
やってましたね。
それの、あと、吹き替え版なんですよね、個人的にお勧めしたいのは。
ちゃんと字を見せてください。
あ、見えますかね。
うん、すごい凝った書体で書かれていて。
いや、まあ、マジックが弱くて、なんか二重にしないと見えないなと思って。工夫した結果なんですけれど。
かっこいいロゴになってる。
ねえ、
もう。チャールズ・ブロンソン、ごめんなさい。おっと、大丈夫ですかね。
はい。
ブロンソンのそっくりさんを使ったっていう作品じゃないですか。
ちょっと話題にはなってたけど、見なかったですよ。
まあ、別に見なくてもいいと思います。
ブロンソンファン。
ブロンソンファンでも、なかなかな厳しい作品だなとも思いますよ。特にアクションに関しては別にブロンソンのファンが作ってるわけではないような気がするっていう、なんか、今の、なんかちょっと下手な監督がやってるのかなっていう感じもあるんですけれど、吹き替え版の、チャールズ・ブロンソンの吹き替え版、大塚千佳夫さんやってるのが有名ですけれど、その息子の大塚明夫さんが声そっくりにしてやってるのもまたちょっと愛らしくて、もう深夜見てるともうたまらなくて、こういう作品が。なんか、今の作品なのに懐かしいっていうのもありますし、でもアクション見せられると急になんか今の下手な監督が撮ってるかなっていうところがすごく残念で、ここがなんか合致した時になんかすごいもんができるんじゃないかと思うんですけれど、これが失敗してる段階で次はないのかなっていう残念さがあって、とりあえず、
次の撮ってるんですよね、もうすでにね。
あ、そうなんですか。
この別の私がシリーズじゃないらしいですけど、彼で一本もできてます。
じゃあ、評判は良かったんですか？
稼げたんじゃないですか、そういう意味では。
全然。もう、この人がいれば、チャールズ・ブロンソンができなかった SF とかもできるわけじゃないですか。そこにちょっと期待を持って、そして、大塚明夫さんに、近尾さんの声で、また作ってほしいっていう期待も込めて、順位をにさせていただきます。
なるほど。
とりあえず、そういう思い出がない人にはきつい作品かなとは思うんですけれど、個人的にはすごい推したいので、入れさせていただきました。
わかりました。はい、じゃあ、注意に入っていきますね。じゃあ、小泉の第9位は、ナイチンゲールです。
ああ、入れましたか。よかったですね。
そうなんですよ。これは、マケドニアでしたっけ？なんか、オーストラリアの島が舞台なんですよね。
ニュージーランドですね。
あ、ニュージーランドか。
もうね、マケドニアだとまたちょっと変わっちゃう。
どっか違くなっちゃう。でしたっけ？なんか、どっか馴染みのない地名言われて、ずっとここどこなんだろうなーって思いながら、
ニュージーランドの監督のニュージーランド映画。
で、そこで、まあ、復讐物ですよね。時代的には100年前ぐらいですか？
多分そうですね。もうちょい前。あ、でもそうか、19世紀だから100年ちょっと前ぐらいですね。
はい、自動車はない時代ですね。
まあ、家族をね、殺された若妻が復讐をするっていう。
それしかないですけど、本当それしかない。今、言われるとそれしかないよな。ま
あ、そのシンプルなストーリーなんですけど、そのね、何しろもうとんでもない僻地で、もうジャングルみたいなとこ行って、普通に歩いてるだけで死ぬぞみたいなところを、か弱いね、若い女性が、もう頑張るわけですよ。なんかね、最初、ナイチンゲール看護婦なのかなみたいな。思ってみたら、全然違ってて、とんでもない話で。これか、これとあとね、女性が活躍する映画が今年はあったなって、ハリエットとどっちにしようか迷って、ナイチンゲールにしました。
ババドックの女性監督ですね。
あ、女性監督なんだ。
そうなんですよ。なんで、ああいう女性的な描写がすごく評判になって。もう情け容赦のない、なんていう、ゴアシーンがすごかったので。
そうですね。あとね、敵がすごいいいんですよ。イケメンの、なんか、結構な、位の兵隊みたいな。
はい、
パッと見、グッドルッキングなんだけど、で、ちょいちょい、根っからの悪人でもないような感じもするけど、悪いな、みたいな。案外いい人なのかも、みたいに思わされると、こっちも突き放されるみたいな、すっごい生々しい嫌なやつで、最終的にむちゃくちゃ憎たらしくなるところが良かったです。
なるほど。マウリの方とのコンビが良かったですね。
そうなんですよね。
バディモンとしてのやってからがすごい面白かった。
原住民が、まあ、とにかく、軽視されてるっていうか、人権がほぼないみたいな、家畜みたいな扱われ方で、そんな人と、こう、バディになっていく感じもね、素晴らしかったです。
素晴らしかったですね。あそこのバディもなかなかないタイプで良かったです。
さあ、では、続いて、後藤さんの第9位をお願いします。
基本的に僕はあんまり、まあ、こういう映画は入れないって言い方は失礼なんですけれども、ちょっとなんかタイトルだとなんか、って感じなんですが、まあ見た時に全然自分の予想と違ったってところですね。これもしかしたら、南くんとこう、あれは合うところがあるかもしれませんけれども。こちらです。ちょっとこう、なんかもう、覚えち
ゃ
った。あ、ヒトラーを殺し、その後、ビッグフットを殺した男。
あ、何ですか、それ。
ありました。
これあれですね、渋谷のヒューマンタラスシネマでですね、なんか未体験ゾーンとか言って、なんかね、ひと山いくらみたいな映画をまとめてやってる、あれのうちの一本して、でなんかタイトル的には本当しょうもない C 級みたいな感じですよね。だ内容的にはあれですね、その第二次大戦に従軍して、ヒトラーを、暗殺した、まあアメリカ人の兵士がその後年取って、でなんかそのビッグフットみたいなのがなんか出て、カナダかなんか出てきて、でウイルスを持ってて、で主人公は抗体があるから、お前しか倒せないんだみたいなんで、言ってくれっていうような、もう安い話なんですけれども、ただ内容的に実際見たら、グラントリノ的な話だったんですよね。
寒
い感じですけれども、なんかそのジジイの哀愁が漂うような映画で、でなんかもう、自分はもう寄せてみたみたいな感じで、もうクリント・イーストウッドみたいな感じで、まあどうでもいいよとかって思いながらも、なんか最後の戦いに赴くみたいなところで、で、なんかまあネタバレでもないか言ってしまいますけれども、ようやくその出会ったビッグフットも、なんか意外にそんななんか悪い暴れん坊じゃなくて、まあ本人はウイルスを持ってるから、周りはたくさん勝手に死んでるだけで、結構かわいそうなやつだったみたいなので、で、なんか孤独なジジイと孤独なそのビッグフットとの変なこう交流じゃないですけど、みたいなのがやっぱりされてまして、結構なんかね、すごいまともにちゃんと作られてる映画なんですよ。ただこれはさっきの放題のまんまがほぼ現代なので、タイトルは結構飛んでるような感じであるんですけれども、本当になんか見てみるとすごい静謐に作られた映画で、 だから、これはちょっと拾いものだったなっていうところで、タイトルで逆に、なんか Z 級みたいな感じで敬遠してしまうのはもったいない。はい、
ヒトラーを殺し、その後ビッグフットを殺した男ですね。
はい、そうですね。これはちょっとね、まあそんな大絶賛するあれでもないんですけれども、はい、なんか機械とそのままスルーしてしまうのはちょっともったいないなっていうところですね。あとなんかヒトラーのね、暗殺者もよくヒトラーで実はクローンだったとか、替え玉がたくさんいたってありますね。はい、それもネタが入ったりとかしてまして、だから主人公が第二次大戦、はい、まあこれも全然映画の最初の方が言っちゃうんですけれども、ヒトラーを殺すんですけど、それはなんかヒトラーの替え玉のうちの一人に過ぎなかったって形で、
はい、
なんかその後、何でしたっけ、トム・クルーズの映画でもあった、身内が爆殺しようとした事件あったじゃないですか。
バルキューレの。
バルキューレの。そうそう、あれも実は死んでて、でもそれも替え玉でみたいなので、だから5人くらい替え玉がいたっていうので、で主人公はそのうちの一人を殺しただけだったみたいな。なんかそういったところもあって、でもそれはなんか世間に言っちゃいけないから、すごいことをやったけど、なんかそのまあ闇に葬られてるみたいなところもあったりとかして、みたいな、うん。そういったところも結構その、なんか、なんですかね、軍事ミステリーみたいなところも割と、割とさ、ギャグじゃなくて真面目な感じで入っていたりとかして、だからすごい、なんかよく作られた映画でしたね。80分くらいしかないんですけれども。僕はビッグフット映画が好きなので、だから、が出てくるだいたいとりあえず見なきゃっていうので、
そうだったんですね。
はい、まあそういった意味でもビッグフット映画の中でも結構いい、基本的にビッグフット映画ってカスしかないんですけれども、だからこれはなかなかいい映画でしたねっていうところで、もう他に特に言うこともないんですけど、まあ一緒っていうところ、
ちょっと気になってきました。
そうですね。だからそういった意味で今回のこのベスト10の中で唯一の本当にもう純粋なジャンルムービーみたいなところがこれだけかもしれないですね。
え、今映画 .com の評判を見てるとあんま良くないですね。
だから何を期待するかなんですよ。だから
そうですね。
ビッグフットとの壮絶なバトルを期待したら全く面白くないですね。
あ、なるほど。
これなんですよ。
まあ、キワモノを見に行ってキワモノじゃなかった時ってがっかりしますからね。
何を期待するかっていうところ次第なので、まあ多分大抵の人はなんかその Z 級な感じのくだらないバカみたいな、なんかちょっとビッグフットが暴れてガンガン打ちまくるようなのを多分期待したんでしょう。その一点とか。
そうですね。だから本当に殺してですよね。
で、グラントリノとか、あと何でしたっけ、なんか、最近ちょっと前に亡くなった、デビッド・リンチの映画よく出てた人もあったじゃないですか。あの、ラッキーでしたっけ。
ああ、はい。いましたよ。
あれみたいな感じもあるんですよ、だから、
ね。そうなんですか。あ、おじいちゃんの哀愁みたいな。
おじさん笑えて、もうあと自分は死ぬだけで、で、特に子供とかも誰もいないし、みたいなので、で、結構回想シーンで、だからその本人にとっては第二次大戦で活躍した時は花だったんですよ。
なるほど。
で、そう、なんかスパイみたいな感じで大活躍して。で、その時の、なんかセピア調のその活躍した時の俺と、今のなんかもうどうでもない、あと死ぬだけの俺みたいなのが対比されて描かれていくっていうので、結構本当哀愁が全編に漂ってるっていう。
はあ、
そういったところの観点で見ると、すごいいい映画でしたねっていう。
はあ、
多分期待してない人にとっては、まあ、どれって映画だったんじゃないかねってところなんで、売り方も多分困ったでしょうね、背景会社もね、とは思ってます。はい。というような映画ですね。
はい。ヒトラーを殺し、その後、ビッグフットを殺した男でした。
はい。
はい、では、菱沼監督の第9位をお願いします。
はい。第9位は、アリシヒの歌です。
アリシヒ、やってた、なんか4時間ぐらいあるやつですよね。
そんなないですよ、さすがに。3時間ですけど。
あ、そっか。
3時間。そう。
ちょっと長いなって思って、見に行こうかどうか迷って結局行かなかったんですよ。
まあね、これこそ本当に趣味が分かれます。もう。まあ、B が僕一本見たことなくて、これ初めて見たんですが、
はい、
まあ、山田洋次監督等と映画人が大絶賛な理由はよくわかります。
はあ、うん。
まあまさに、まあどっかで聞いたら30年の二人の夫婦の話なんですけど、まあ、それを普通3時間もある場合、まあ丁寧に大河ドラマ風に書くじゃないですか。
はい。
ところがこれもう超時間は飛ばすわ、説明はしないわ、完璧に同じその若い頃から年取るまで特殊メイクで全部きっちりやるわで。
へ
ぇ、逆に言ったらもうほんと70年代とかの大巨匠が撮ったみたいな作品になっていて。
へ
ぇ、混乱がひどい割に途中から全部分かってくると、これ実話なんじゃないかと思うようなことをどんどん出てくる。
へぇ、
結構突拍子ない設定とか全然出てくるんですよ、本当に。
そっか、見ればよかったな。
なので意外とこう途中からドラマチックが結構激しくて、意外と面白くて、これ
は。はい。
の割には別にそこを、なんか現実的に書くので、掘り下げないのがすごくて。
あ、そうなんですか。
すごい、その出てくる設定とかを時間軸の設定とそのシーンだけで説明して、意外と現実味のまま書くので、あれどうなったんだとか、すごいこう聞きたくてしょうがない3時間になってきて。
へぇー。
これうまいなって思いながらずっと見ていける。凄みが。
中国データですね。
中国でもビーガンはもう多分今、一応言うと、今世界では一番最重要とされてる感じ。中国系では。
ビーガンって何ですか？
玉江監督です。ビーガン
監督。監督は、ワン・シャオ・シュアイって書いてますよ。
あ、しまった。ビーガンもさ、僕が自我に言うとさ、あれでした。ワン・シャオ・シュアイ。これ、ビーガンは中国第7世代です。第9世代。
おー。
カイリー・ブラザーズの方の、カイリー、ブルースの方の感じです。
そうそう。ロングデイズジャーニーです
。そうそう。ワン・シャオ・ホワイは、もっと有名です。ワン・シャオ・ホワイが今、中国映画界では世界で一番重要と言われてます。
そんな映画が新潟のイオンでもやってたから、やっぱ見とけばよかったな。
いや、今、一応だって、世界で毎年なんか一本出してるやつでは、中国映画で唯一入ったのは、ワン・シャオ・ホワイの、
そうか、なんかね、イオンでここ最近立て続けにね、すっごいつまんないロシアの SF 映画やってるんですよ。
ワールドエイトとかですね。
そんなのばっか見て、こういう大事なのをスルーしてしまった。
囚われた国家とか。あれはよかった。
そうそう。
あれはまあ
よかった。あれ、ね、あれはあれ楽しいんですよ。
楽しかったですよ、割と。
あれは楽しい。つまらなかったです。
あれは、まあ、ああいう感じでしたから、混乱をずっと、ちゃんと突きつけながら、ちゃんと途中で答えも出してくれるので。
そうです。
すごい、だから、それを、あれに似てます。だから言うと、エドワード・ヤンニーみたいに似てます。現地みたいなまま書いてるのに関わらず、時間軸飛ばすから語りが異常にうまいみたいな状態で。
へ
ぇー。映画4本分くらいみたいな気分になります。
なるほど。
なかなか。ただ、ビデオで見るとどうでしょうと思いますけど、映画館で見ると暗いじゃない
か。なんかね、家で見りゃいいかなって思ったんですよね。
家で見るとね、止め止めになると思います。その時に情報が遅いので来るのが。
そっか。
だって最初の頃の情報、結構10分ぐらいの情報が2時間後とかに来ますから。
はい。
そういう見るとビデオだと止め続けて見てしまう可能性が。
ええ。
あるんで映画館で一気に見ると、おお、あれ繋がったみたいな快感がすごかった。
はい。
っていう映画。
はい。ありがとうございました。じゃあ、南くんの第9位をお願いします。
ほんと、ちょっとはい。
あ、はいはい。
じゃあ、9位で。はい、ほんと、ちょっとなんか、ビギナーとかですいませんけれど、ロストラマンチェ越しのテリー・ギリアムのドン・キホーテー。
ああ、入れたんですね。
入れました。ちょうど同じ週にワウワウでロストインラマンチェやってたんで、やっぱ合わせてみると倍増する面白さがあるなと思って。
そっか。
テリー・ギリアムがドン・キホーテに呪われてるっていう感じが映画にもそのまま入ってるじゃないですか。あれがすごい楽しかったのと、うん、改変した部分とかがやっぱ見れるのがやっぱ良くて、うん、なんかすごい楽しい経験をしたなっていうのが、うん、いいなと思って。
そう、実際映画と関係ない裏話を先に見ていて、その完成版を見ると変な感じですもんね、あれ。
いや、だってね、ロストインラマンチャだと、むちゃくちゃスケールがでかくて、もうそれのせいで手に負えなくなったみたいな印象があったじゃないですか。
もうそうです、実際そうですか、
ね。でも、完成したの見たら、あれ、これなら別に、みたいな。
もともとはでも、タイムスリップする話だったじゃないですか。
そうそう
そう。それが、なんか映画監督の話になり、なんか、テリー・ギリアムの、なんか呪われた感じもついてきて、なんかすごいいいなっていう感じが。で、その、ロスト・イン・ランマッチでヒロインが浴びてる滝をそのままなんか、また使ってるのとか、すごいなんかいいなと思って、あれ、カットも割と似てたりして、なんかロスト・イン・ランマッチをすごい思い出したりとか、すごい楽しいなと思って。
そうだったんだ。
すごい広がりましたね、なんか見てて。
あ、そう。なんか、こじんまりしてるなーって思ったんですよね。
いや、それが面白い。多分言った通りです。その、ロマンチェルでかかったのに、完成形がちっちゃくなってる楽しさって面白かったですよね、なんか見てると。
あと、最初に、ドンキホーテが捕まってる声が純粋に楽しいというか、ちょっと長くて言うと、ばあさんに電撃食らってるったりする姿とかは、すごい、なんか、あれじゃないですか、モンティーパイソンみたいな感じもして、 すごいいいなっていうのがやっぱ楽しくて。いや、なんかいい経験をしたなっていう映画体験でしたね。
そう、だからね、すごい期待して見に行ったんですよ。そしたら、あまりにこじんまりとしてて、これだったら別にそんな金かかってないぞみたいな。なんかそう、だからね、今改めてもう一回そんな大したもんじゃないっていう風な気持ちで見るべきだなって思いました。
まさにそうだと思います。スローアンちゃんのあの呪いをね、いかに、時にちっちゃくしたことで呪いが下げ取れたんだなと思いましたもん。ちっちゃくした呪いかかった人ですから。
結局、アダムドライバーが、ドンキホーテになるっていうのが、なんか本当にテリー・ギリアムを見てるような感じがして、ようやくここで浄化されたんだなっていうのが、すげえなんか見てて楽しかったですね、なんか。
はい。
見ててカイロレンと繋がってると面白かったです。
そうですね。ちょっと、その感もありましたね。
じゃあ、8位に行きましょう。小泉の第8位は、音楽です。アニメの、松江哲明さんがプロデュースして、大橋ひろゆきさん原作の、まあ、割とちっちゃい短編みたいな、あ、一冊になってたんだっけかな。まあ、そんなに
短編でしたね。で、
短編を、映画化してて、松江さんの結婚式に行ったんですよね。それこそもう、随分、10年ぐらい前かもしれないんですけど、その時に、前売り券を1000円で売ってて、あ、もうすぐじゃあやんのかなって思ってたら、めちゃくちゃ、延々完成しなくて、その間に、クラウドファンディングとかやったりして、で、そうこうしてるうちに、加賀くんが、童貞2号の加賀くんが、もう本当、舞台挨拶史に残るようなすごい事件を起こして、俺はもう二人とも友達のつもりでいるんですけど、だからね、すごい良かったんですよ。松江監督の、やっぱ、立場があってこその加賀くんであり、加賀くんが、ああなっちゃったっていうか、あれから加賀くんの無双ぶりがすごいんですよ。もう、ありとあらゆる町山智博さんとか、荒井秀樹さんとか、ありとあらゆる、ちょっと加味した有名人に詫びを入れさせまくるっていう、これこそが、松江監督がプロデュースしたものだったんだ、みたいな。まあちょっとずれちゃったんですけど、まあその
結婚式。話がないって言われて
結婚式に加賀くんは呼んで欲しかったって舞台挨拶の時も言ってらっしゃって、多分嘘ではないし、本当に和解したかったと思うんですよ。で、そういうのを経て、松江監督関連の最新劇場作品音楽がね、また素晴らしかったんですよ。音楽に対する感動がむちゃくちゃ入ってて、僕もバンドずっとやってたんですけど、自分が音痴でリズム感もなく、音楽の才能が全くないことに全然気づかずにやっていて、ここ最近それを思うともう恥ずかしくて死にたくなるんですけど、こんなにもかかわらずバンドのメンバーは付き合ってくれてたし、外国で演奏したりもしたんですよ。そんなことをやってて恥ずかしかった気持ちをすごい肯定してくれるような音楽とか音を楽器でバーンって出すことの快感みたいな気持ちよさみたいなのをものすごく純粋に描いてて、素晴らしい映画でした。その自分の才能のない臆面のなさをものすごく肯定してもらえた感じがしたんですよね。
いや、いいわです。僕も一応今年の邦画では一番です、今。
一番
邦画では一番です。僕もただ邦画が入らないので、
17
位以下です。時点にすら入りませんが、邦画では一番です、今。
はい。まあ、それでね、その、 結婚式で買った、もうボロボロになってた1000円で買った劇場入場券が、鑑賞券が使えるかと思ったら、新宿武蔵野館で、あの、劇場の人がすごい戸惑ってたけど、入れたんですよ。なんだこれみたいな顔されて。
いや、でも今、ロストインバーはちょっと繋がりましたよ、さっきの。
なるほど。
そんだけ呪いが10年間解けたんですよ。
確かに。
25年の呪いが解けたドン・キホーテと、10年の呪いが解けた音楽の、2020年のこう開口が。
またでも監督はちょっと呪いは解けてない感じがするんだけど、あ、松江さん自身は。
こちらの方はね。
ええ。
みんなまた呪いを抱えつつ抱え、こう解きながら映画を作っていくんですね。
そうですね。そう、だからね、松江さんの言い分もね、別に僕は全然否定しないんですよ。あ、まあちょっとその話はさておき、なんか余計なことをいっぱい言いそうなので。あの、加賀くんもいいし、松江監督もいいんですよ。どっちもしょうがない。あの、どっちもね、加賀くんだってね、もう本当ヒーローでもないし、か、あの、人格者でもないんですよ。お互い歪みのある人間として、いびつなものがぶつかり合うのが、この映画という世界じゃないですか。ということで、じゃあ、後藤さんの。
そうなんですよ。触れづらい。
お願いします。
そうです。言いにくいんです。
状況がね、わかりませんので、ちょっと私もなんか。
部外者すぎて言っていいのかどうかが全くわからない感じ。
いっぱいあるので、ちょっと答えないと。
だからね、その、10年ぐらい前はパワハラなんか当たり前だったんですよ。
いや、そうなんです。
あ、またそれが良くなかったよね。
それが良くなかったって話は、まあね、
今反省しなきゃいけないんですけど。
その呪いを解けてない状態が良くない
んです。そうそう。はい、じゃあ、後藤、カセット館後藤さんの第8位です。
はい、ですね、またちょっとこれドキュメンタリーですね。あ、って言ってもドキュメンタリーは以上ですかね。こちらです。これを、よいしょと。
あ、
血筋。血筋ですね。
見れたんですね。
あの、はい、
見れなかったんですね。結局それ、コロナ騒ぎで見れなかったんですよ。
あ、そうです。
これもね、なんかね、新潟、はい、山賀監督、新潟出身だから、いち早く公開してたんですけど、
はい、
なんかちょっと、まあ、他の映画見ていかなかった。
もともと去年、金沢映画祭の、あの、自主映画新人映画賞みたいなので、グランプリを取った作品。
そうですね。
本当に珍しくはドキュメンタリーとしてグランプリを取った。で、去年の金沢映画祭では、グランプリを取った人は、なんかその200万円助成するから、なんか映画を、あの、金沢を舞台にってところで撮る、やっぱ撮れるっていうような。うんあったんですけれども、まあ監督の方では、いや、ちょっとなんかいろいろっていうので、結局それ辞退したんですけれども。
なるほど。
そうです。はい。だからその時点っていうか、準グランプリみたいな人が結局その、なったんですけど、繰り上げみたいなので。で、また作品自体としては、まあグランプリに輝いたっていうところで、で、今年の4月からですね、はい、東京のポレポレ東中野とか、まあいろいろやるっていうところで、で、確かに2、3日くらいやったんですよ、東京でも。
へ
ぇで、ほんのちょっとだけ。でもその後すぐに監督のまあ移行という形で、まあ、全部上映中止っていうところで、で、あの、前売り券も、あの、払い戻しっていう高い形になりまして、で、今もやってるのかな、オンラインで、先々週ぐらいから、やるようになったんですね。
あ、そうなんだ。
はい。あの、最近なんか、あれですね、仮設の映画館みたいな、仮設映画館じゃないですけど、そういう形で、要はその、鑑賞する際に指定の、本来、上映するはずだった映画館のを選択すれば、そこのところでなんかその売り上げから何パーが入るみたいな、そういうシステムでっていうので、うん、それで僕は、まあ、いや、パソコンで見たんですけれども、言ってしまえば。はい、で、僕もずっと前から関西映画祭のところでも、なんか話題になってたみたいな、っていうふうに思ってて、まあ、ようやく見たところですね。いや、面白かったですね。だから要は
そうすか、失敗したな。
主人公が、まあ、生き別れというか、その、子供の時からもうずっと離れてた父親に会いに、韓国ですね。だから中国朝鮮族の方のところで、で、今韓国に住んでいるそのお父さんのところに会いに行くっていうところなんですけれども、結構お父さん香ばしい方で、なんか最初は、いや、よく来たな、みたいな感じになるんですけれども、だんだんなんか働いてないとか。なんか、金は借りるけど返さないとかみたいな感じで、だんだんこう黒い面が出てきたりとかしてっていうような、そうですねっていうような。 で、なんか最初は主人公の息子に対してもいいな態度なんですけれども、だんだんなんか主人公息子が怒ってきて、お前みたいなやつが息子だなとか、俺も恥ずかしいわみたいな、なんか言い出したりとか、ギャンギャンしたっていうような。あ、これダメだわ。
見ましたよ、その場面。
あったりとかして。あと、まぁちょっと、主人公は基本的に日本でずっとその幼い子から生まれ育ったっていうのありま、生まれじゃないですけど育ったっていうのありましたので、やっぱその、まあ、どっちがいい悪いじゃないんですけれども、まあ、感覚的にですね、やっぱり違うっていうところの文化のカルチャーギャップみたいなところの、まあ、ぶつかるっていうところですねっていうのは、日本とかだったら、なんかご飯食べに行って、なんか残ったら、なんかそれはタッパーに入れて持ち帰りみたいなのって割と普通の感覚ですけれども、まあ、中国というか少なくともそのお父さんからしたら、もう本当そんな残飯みたいなものなんで、持って帰るなんて、そんな小じぎがやることだみたいな、そう言ってギリギリするみたいなので、ずっと揉めるみたいなシーンがあるんですね。でもそこのご飯代は息子が払ってるんですよ、っていうのがあったりして、そういうしょうもないコントみたいなところもあったりとかして、だからそのドキュメンタリーとしては、特になんか技術的ではなんか優れてるものは何もしてないんですよ、言ってしまえば。要はセルフドキュメンタリーなので、言って撮ってるってだけに過ぎないんですけれども、まあ、これはもう他のセルフドキュメンタリーの大抵のものに通じるところなんですけれども、やっぱりその自分のまあその羊とか、生まれ育った環境とかっていうところのもう利点を最大限に生かして、もその人でしか取れないものっていうところなので、もうこれに関してはもう技術がどうとかっていう話とはちょっともう違うのかなっていうところで、こういったものをちゃんと取り切って、きちんと自分でその、まあ総括して、で、ちゃんと作品として、まあ形とするっていうところ、もうその時点である意味勝利しているようなところでもあるとは思うんですよね。っていうところなので、だから特に作品としてよくできてる、できてないみたいなところはちょっと言いづらいところではあるんですけれども、まあ、本当に見てよかったなっていうふうに思いましたし、あ、確かにそういう映画祭とかで評判になったりするのも、あ、これは確かだなっていうのは思いましたね。だからこれはぜひとも今もまだやってるのかちょっとあれなんですけれども、オンラインのところで見られますので、あ、ちなみになんかその、監督が、基本的にオンラインのやつの上映で売上金は全部なんか寄付するっていうふうに言ってるんですね。
へ
ぇー。じゃあそのなんか経費みたいなの差っ引くけど、自分の純粋な、なんかその、手取りみたいなのももらわないで、もう全部その、まあ、本来上映するはずだった映画館とか、そういうところの関係者のところにもう寄付するって言ってて、で、自分の方としては別途、なんか自主上映会みたいなのを開いて、そっちの方で、まあ、お金をもらう。それは普通にもらうみたいなのを計画してるみたいななんか言ってまして、膝もロックな感じの、全然本人もお金ない人らしいので、なんか前に、関西映画祭とかなんかやった時にお金ないからなんかカンパしてくださいみたいなので、なんか、言ってたらしいんで、なんか本当生活は大丈夫なのかと思うんですけれども、まあその辺の潔さみたいなところも、なんかまあ結構破れかぶれになって はい。というところで、まあいろいろ含めて、やっぱりその人の、まあ、その人だからこそのもろもろ含めた形の、まあこの血筋っていうものでしたねっていう、その上映形態とかそういったものを全てをひっくるめて含めてっていうところでですね。っていうところで、これは、まあ、ぜひ結構、これはそうですね。本当にお勧めできますね。やっぱり純粋に。
はい。はい、ありがとうございます。
機会があれば
見てください。行こうとした日に、監督が中止にしてますって言った日で。
そうそう、僕もそうそうそう。4月
の
日に、それぐらいの、ギリギリ行けなかったんだ。
ギリギリ行けなかった。本当前の日に、もう上映を中止にしますって言って、俺明日行く予定だったのにと思ってたんで。
山賀さんのカラーはあるんですか？
それさっきは確か後でお金出してるんですよね、確か。
あ、いや、山賀さんのプロデュースしたっていうような色合いみたいなのはちょっとはあるんですか？
いや、どうでしょうね。特になんかその、あ、この、こういうなんか作品自体に何か痕跡で残っている特徴みたいなのってやっぱ正直ないですね、多分作り。あ、ないのあれなんですけれども、作りとしてはっていうの。基本的に自分でカメラ持って、お父さんとたまに自分の方に向けたりとか、っていうようなところだけなので、だからあんまりなんか作品自体で何か目立ったショットがカラーっていうのはそんなないんですけど、特に素材の勝利ってやつですね、これはもう。
はい。
そういうところなので、やっぱり、まあ、うん、本当に。で、羊っていうタイトルも、まあ単純に親子っていうことだけじゃなくて、結構後半の最後の方になると、やっぱりなんかその、親子なんだなみたいなところで、だから主人公の方にもやっぱり父親の血をなんか受け継いでる感みたいなところが、思うところがあったりとかして、ああ、なんか、やっぱ本当に血は水よりも濃いって言いますけれども、ああ、深いなっていうところで、思うところは、ありましたね。あと思ったのは、やっぱドキュメンタリーじゃないとこういうなんか内容成立しづらいのかなっていうのは逆にっていうところは思いましたね。これの形で、こういうストーリーにフィクションとか作っても、まあそもそも企画として成立しなかったり、まあ実際できたとしても、なんか、 嘘くさいというか、面白くないような気がするのがあったりとかして、ドキュメンタリーじゃないと、そもそもこのテーマ自体が、まあ今少なくとも日本で出す上で、範囲においては成り立たないんじゃないのかみたいなところまで考えてしまっているのは、それは監督の意図とかは全然関係ない話ですけど、僕は勝手に思っただけなんですけれども、そういったところも含めて、まあ興味深く、楽しめた作品でしたね。
はい。血筋です。
はい。
さあ、じゃあ、シヌマ監督の第8位お願いします。
第8位は、輪落の人です。
あ、これ、入ってます、入ってます。
入ってますか。じゃあ、飛ばしますね。
上で。はい、じゃあ、南くんの第8位は、
もうほんと軽くてすいません。EXIT、はい、です。
あ、EXIT。これも入れたんです。入れましたよ。
あ、入ってます？あ、
いや、入れてない。
入れてないですか？
面白かったですけど、面白かったですよ。最高の人だった。
そうですね。
なんか、
純粋に面白かったですね。
結構軽いじゃないですか。こんな深刻な事態なのにっていうのとか。
劇場版サスケって思いましたよ。
あと、最初のその家族の地獄みたいなの、おばあちゃんの誕生日かなんか知らないですけれど、ああいったなんかやつがなんかきついなって自分だったらどうしようっていうような感じとかも好きですし、で、はい、あと、あれじゃないですか、上に逃げるっていうのがなかなか新鮮だなと思って、なるべくは地上に降りるっていうことがメインですけれど、上に上に逃げていくっていうので新しいものを見せられたりとか、あとドローンの使い方ってこういう風にできるんだっていうので、いろいろと見てて楽しいなと思って、出させてもらいましたね。あと、なんでしょう、看板を使ってなんとか救助を騙すとか、あと、人間で矢印作って本当に助けなきゃいけない方向を指すとか、でもやってるのに、やってるのに泣いてるっていうのがすごいなんか見てて面白くて。なんか、真似できないなっていうのはありますよね、なんか。日本じゃまずできないと思いますし。なんか
ですね。しかも犯人が全く扱われないのがすごいです。
本当に。犯人すぐ死ぬじゃないですか、しかも。
最初にやる、ちゃんと本当にこの人その用意するだけの人だったんだと。
本当にそのガスのことがちょっとで、あとは逃げることがメインでっていうの、工夫を見せるっていう、なんか、それも新鮮だなと思いましたし、はい、いや、すごい楽しくて新しいなと思いましたね、見てて。
僕は去年見たんで、去年の方には13位とか14位に入ってる。
おー。
素晴らしかった、あれ
は。新潟は今年の1月ぐらいだったっけ？
そうですね。ちょうど今年1本目だったんで、正月からいいもん見たなっていう感じで。
あれはすごい良かったです。
いいですよね。すごい、それで入れさせてもらいました。
そう、ダメな男が自分ができることだけで成立する、勝利を獲得するあたりが素晴らしかったです、やっぱり。
うん、そうですね。あと、
主人公がね、姉ちゃんにすっげえ叱られてるんですよね。
いや、家族全員に叱られてるんですけど、実際には。最初の鉄棒のシーンの子供にこう、馬鹿にされてるのが最高に
いい。最高にいいんですよね。でも、その老いにジュースを奢ってあげようとするところとか、完全に無視されるところとか、すごいいいなと思って。
あんなに今から、
まあ、ネット作ってる人とあんま変わらない。
これが活躍するのがいいですよ、やっぱりあれは。
体鍛えてんのが、近所の鉄棒っていうのもすごい良くて。なんかたまらないなと思って、主人公のそのダメさ加減というか。で、女の子に振られたことをずっと根に持ってるみたいな感じも、まあ良くて、いや、すげえ楽しかったっすね。なんで、ちょっと8位に入れさせてもらいました。
はーい。
はい。
じゃあ。
注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのー。